弁護士放送
皆さんこんばんは、吉川です。
皆さんこんばんは、山本です。弁護士放送始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、暑くなってきました。四国は
確かに。
あ、暑いっすか。もう
暑いっすよ。
あ、実はまだ今6月なんですけど、まあやっぱ四国っちゃ6月だったら暑いんですね、うん、多分これ放送だと8月とかになるんで、
はいはいはいはい、
夏真っ盛りで、
うんうんうん、
ちょっと皆さんもなんていうかエロについて考えることも結構増えてきた季節かなと。
そうなの。
いや、や
っぱ 夏はそういう気持ちになるんですか。
いや、分かんない分かんない、嘘です、すいません。冬は冬でそういう気持ちになると思うんですけど、まあ、ごめんなさい、あんま関係ないですけど、はい、ね、ちょっとこの間ちょっとあの気になる X の投稿を見つけたもんですから、ちょっとごめんなさい、ほうほうほう、僕関係ないんですけど、はい、紹介させてほしいんですけど、
はい、
あ、そういえば山田シミケンさんって知ってます？
わかりますよ。
あ、わかります。
有名な AV 男優の方ですよね。
あ、そうなんですよ。知らない人もいるかもしれない、うん、まあ、ただね、どうもシミケンさん引退してるっぽいんですよ。
ああ、そうなんですか。
多分多分ですよ、ごめんなさい、してなかったら大変失礼なんですが、はいはいはい、だからかわからないのですが、
はい、
X のやつは AV 男爵シミケンって書かれてますね。これ男爵って読むのかなこれ。あれ、漢字でこれ男爵って読むのかな、うん、ちょっとわかんない、なんてちょっと漢字が難しいんですけど、
今はそういう時代かもしれないですね。その、
うん、
男優さんの方がフィーチャーされる時代もあったんですよ。
はい、
そのタカさんとか、
はいはいはい、
チョコボールさんとか、
はいはい、
そういうスター男優っていうのがいた時代もありましたけど、
はい、
今はできるだけ映すななんですよね。
はいはいはい、ああそうなんだ、うん、でなかなか男優が目立つっていうのは難しい時代ではあるってことなんですね。
そうだと思います。
あ、まあごめんなさい、これさっきちょっとゲシュタルト崩壊してましたけど、 AV 男爵シミケンさんで合ってますね。
はいはいはいはい、はい、
なんかね、男爵って普通に読んでたけど、なんかいざ見るとなんかこの男ってこんな字だっけみたいな、ちょっと今なっちゃってなんかごめんなさい、そのね、シミケンさんがね、要はその何かに対するコメントを言ってまして、うん、要はそのちょっと正確じゃないかもしれないですけど、女性がなんていうのかな、好きな格好で歩いたりとか、
うん、
そういう自由に生きる社会にしたいみたいな意見に対する反応だと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、例えば男性って結構そこら辺でその上半身裸になるじゃないですか、汗かいて着替える時とか、
うんうんうん、
例えば子供のサッカー試合とか行った時とかに、
うん、
審判やってたお父さんとかは別に普通にみんなの前で上半身脱いだりするじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
でもお母さんそれしないじゃないですか。まあしてたら結構なんか、うん、なんていうかあれ
お前のおかんすげえなんて言われますよ。それ
なんか目のやり場に困るみたいになるじゃないですか。多分
父丸出しやないかって言われ
る。それがちょっと嫌だと、はい、なんか女性に対する制約だみたいな、女性もまあ好き勝手やりてえみたいな意見に対しての、うん、意見に対して、
はい、
シミケンさんが、まあ、そのエロの魅力って人癖によって支えてる部分が大きく、オープンにって意見は分かる反面、うん、進めすぎるとエロそのものの魅力が失ってしまうと、
うん、
なので街中全員が裸で歩いていたら裸に性的価値はなくなりますから、エロをオープンには自由にするように見えて実はエロの価値を下げる行為でもありますと言っていて、
はい、
あ、なんかこれ僕がちょっと思ってたことと結構なんていうか腑に落ちる部分があるなと思ったんです、
うん、
でこれに対してでだとするとアダルトビデオ自体が、
うん、
エロの価値を下げることになりませんかと、
ほうほうほうほうほう、
秘匿性によって支えてられているのであれば隠しておくべきで、
うんうん、
まあまあそれもうなずける部分はあるんですけれども、
はい、
それに対してシミケンさんがですね、
うん、
日本の AV にはモザイクがあると、
はい、
隠されていると魅力が生まれる、
うん、
という発言をしていて、
うん、
これはまさにちょっと僕が弁護士放送での猥褻罪で解説した通りですね、
はい、
なかなか日本の裁判所がそこをうまく表現できてないと思うんですけど、
うん、
まさにこういった理由からモザイクがかかってるのではないかという非常にちょっと腑に落ちるところがあったので、
どういうこと、エロさをキープするためにモザイクを残してる可能性があるってこと？
そうそうなんそう僕はちょっとそう、いやだからそこはなかなか裁判所がうまくちょっと言葉足らずになってるところ
もうちょっと意味わからんわそれ
うまく説明できてればよかったんですけど、僕も前ちょっとわいせつ罪話した時にちょっとそれらしいことはお話ししたつもりだったんですけど、はい、ここまでちょっとダイレクトにうまくご説明ができてなかったなっていうちょっと思ったので、うん、補足してそこの点についてご説明できればなっていうところでお話をさせていただいたところです。
はいはいはいはい、
はい、
その見えそうで見えないの方が丸見えよりはそそられるっていうのは分かるんですよ、
うん、
でも一番いいのは、
うん、
見えそうで見えなくて最後にちらっと見えるのが一番いいんですよ、
はい、うん、そうですね、
ご褒美が欲しい最後には。
うん、ただなんでしょう、それって結局まあ、うん、なんていうかその段階があるだけの話なので、はい、例えばその父丸見え状態っていうことになるのであれば、確かにその、うん、胸に対するなんていうのかな、秘匿性はなくなるので、
うん、
そんなにそこのなんかその まあ、価値が下がるって言ったらちょっとおかしいかもしれないですけど、うん、まあそこをそのなんか渇望する意欲みたいなのなくなってくるかもしれないですけど、そうなったらそうなったらまた別のことに対してなんか出てくるんじゃないかなって気はするんですよね。だから前ちょっとまた矛盾してることを言うようですけれども、逆になんか全てをさらけ出したら、
うんうん、
別の方向に人間が進化する可能性はあるかなって気はしますよね。別のところでまた興奮しだすみたいな、別のところに意図良きところを見つけ出すというような、もう裸なんて、そのなんていうの、裸になるぐらいなんかそんななんか次元が低いみたいな、そんな程度ではまあ興奮せんよと。そっからなんか動きなのかなんかよくわかんないですけど、なんかそこに進化していく可能性もあるかなと思うんで、だからまあ政策的な判断かなと思うんですけど、まあ日本の政策判断は局部は隠すっていう判断なんでしょうね。
はい、まあ、これもなんか変なあれですけどね、その前言ってたようにわいせつ、はい、の定義がようわからんけど、性器がわいせつですみたいな感じになってるし、
うんうんうん、まあもうそうなってますよ、性器がわいせつだっていう、
うん、
はい、
でインターネットとかでどんどんね、うん、そのダウンロードできる時代やのに、
うん、
これを維持しようとかしてるのが、
はい、
なんかすごい違和感はありますけどね。
そうですね、なかなかそのあたりは例えばそのなんていうんですかね、そのちょっとしたアニメのですね、少し胸を強調したポスターとかですらダメだって言われちゃう時代ですから、
うん、いやその全体的な利益を考えた方がいいと思うんですよ、
うん、
その日本って外に売って出る産業って多くないじゃないですか、
はい、
資源がないから、
うん、
でもエロに関してはすごいマニアックなんで、
はい、
外に輸出できる産業になってるはずなんですよ、
うん、
まあまあ、でもモザイクがあるから、
はい、
海外に出せないんですよ、
うん、そうなの？
そうですよ、日本のエロ産業がある程度のところで止まっちゃうのはそれが原因ですわ。今外貨を稼ぎたいんやったら、
はい、
もうエロ産業を解禁して関税とかかけたらいいじゃないですか。関税かけると逆か、なんかそういう変な税金とかけて海外に売って出たらいいのに、
はい、
その利益を考えた方がいいと思う。
ごめんなさい、出せないのは売れないからってことですか、そのモザイクついてると。
あ、はいはいはい、外国だって当たり前のにモザイクついてる時点で買わないんですよ、手に取らないんですよ、
うん、
あんなに産業として発達してるんやからやったらいいのにね。
そっかそっか、海外の人はモザイクついてたらもうダメなんですね。
うん、
なんか誰か外国の人でモザイクついてるから日本のアダルトビデオが好きなんだみたいなこと言ってる人がいたような気がするんだけど、なんか、
まあ、そういう変態もいるでしょうね吉田さんみたいな。
いやいや違う、僕のことじゃないと外国の方でっていう話ですけど、まあすいません、はい、ちょっとこれ以上この話はあの脱線なのですいません。はい、じゃあすいません、今日のレビューをご紹介いただければと思います。
はい、本日のレビューは、この方ワールドシューキューマンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトル、弁護士としての姿勢。
はい、
これ実は星2つレビューなんですよ。厳しい意見が届いてますけど
名前かっこいい名前ですよね。なんかかっこいいっていうか、なんだろう、ワールドシューキューマン。うん、
いつも楽しませてもらってます。今回は気になったことを1点だけ、はい、弁護士の方が山本さんの疑問や意見に対して、うん、ケースバイケースという言葉を多用し、はっきりとした結論を言ってくれないのが気になります。私としては、はい、ズビッと決めてほしい。じゃあアディオスということで。
あアディオス、うん、
スペイン語やね。
うん、なんかサッカーの雰囲気がある方ですね、なんていうか
ズビッと決めてほしいって言ってるからね。
うん、うん、まあまあまあ、はい、なかなか思い返してみるともはやケースバイケースが自分のこなんていうか口癖なのかなくらいのなんていうかあの煮え切らなさになってしまってるのはまあ、
はいはい、
うん、思い返すとそうなんですけどね。まあどうなんですかね、なんかそのズビッと言った方がいいんですかね。まあちょっとそこは、うん、なかなか自分でもいろいろ考えるとわからないところで、まあ単純に言えばもう別にそのある程度自分のなんていうか良心に従った回答をしてるって感じではあるんですけど、まあ、
うん、
なんていうかそこは役割分担ですよって言えば別になんかどっちかの意見に偏って意見を言っちゃうってこともできなくはないんでしょうけどね。
うん、
あまり弁護士ではそういう立場を取っていないっていうことです。
うん、その弁護士さんによって、
はい、
意見が変わることってあると思うんですよ。
はいはい、
それを俺はこの方針ですっていうのを言ってほしいんじゃないかな。う
ん、あそれは言ってるかなって気もするんだけど、そんなことないかな。うん、もっと強く言えってことなんですかね。
まあ、ケースバイケースって言われたら結局その雲に巻かれた感じがするんじゃないですか。うん、
でもケースバイケースって言ってる時は、うん、それは法的な観点で言ってる時だと思いますよ。自分の意見がケースバイケースだっていうのはわけわかんないんで、多分その解釈だってこれが例えばどうなりますかってなった時にケースバイケースですよねとしか言いようがないじゃないですか。それ別にいいも悪いもなくて、
はいはいはい、
この人はじゃあ有罪か無罪ですかってなった時に、まあ、これはこうなケースバイケースになるんじゃないですかとか、損害賠償請求認められますかとか、それはケースバイケースじゃない、僕がそれは認めてほしいですって言ったところでなんか意味がないので。
なるほどなるほど。
はい、
NHK とかでも、
はい、
法律相談とかあるじゃないですか。それで最終的にケースバイケースで終わらすケースは少ないと思うんですよ。
うんうんうん、
あるいは事例をもうちょっと固めて、
はい、
この事例の場合はこうなるでしょうというような結論が出るので、
はいはい、
そこが違和感があったんじゃないかな、ワールドシューキューマン
さん。まあそうですね、従前から申し上げている通り別段この弁護士放送はなんていうかその法的アドバイスとか法律相談ではないから、まあ、僕は別に好きに言っていいのかもしれないですけど、
うん、
それはもしかするとちょっとその弁護士との相性っていうことがあって、
はいはいはい、
もしかするとワールドシューキューマンさんと僕の相性があんまり良くないのかもしれないですでただ業務になったら、
はい、
もう少し誘導した部分はあります。こうした方がいいっすよって、う
ん、なるほど。
ちょっと弁護士の場合は業務として受けてるわけじゃないんで客観的にただ説明してるっていうだけのところはあるかなと思いますが、うん、確かに、
はいはいはい、
なんかその例えばなんか事件について説明してるときにご自身の立場になって聞かれてると、じゃあ結局どっちなんやっていうのを決めてくれみたいな風に思われちゃったのかもしれないかなっていうところですかね、うんうんうんうん、だからそこはちょっともう今後も変えられないかなと思うので、うん、
なるほど、
申し訳ないですが、
というわけでワールドシューキューマンさん、あの星2つと言わずにですね、はい、これ付け直しができるんで、
あの本当に付け直しができるのこれ、
はい、あ、聞いていただいてればですね、はい、あの取り上げましたんで、あの、はい、真正面からちゃんと回答しましたから、はい、ぜひ星5つに変えてください、はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします、
はい、
はい、じゃあすいません、今日の本題ですが、
はい、何でしょう、
今年2026年4月1日からですね、
うん、
実は皆さんニュースで知ってるかもしれないですけど、はい、共同親権というのが認められるようになってました。
おお、なるほどなるほど、
まあ、つまりその親権ってあの親の権利って書いた親権ですね、あの子供に対してあの両親が持ってる権利っていう、まあ、これは子供の権利なんだとかも言われ方しますが、まあ、そのことなんですが、
はい、
普通結婚して子供が生まれた時ってお父さんとお母さん2人が親権持ってるんですよ、
うんうん、
ただまあ、いろんな理由で離婚するよってなった時はその、うん、従前はですねお父さんかお母さんかどっちかが親権を持つっていう、
はい、
決めなきゃいけなかったんですね、お父さんかお母さんか、
うんうん
うん、まあよくあの言われてるのがここであのすごく揉めてしまって、
うん、
あの離婚が泥沼化するとかもよく言われてました。
はいはいはい、はい、
あのお金の問題は最悪肩がついたとしても、
うん、
あの親権だけは譲れんと、
うん、
あのいうことで対立が泥沼化すると、
はい、
なぜならさっき説明した通り従前はそのどっちかしか親権が持てないんで結局どっちかに決めないといけなくなってきて、
うんうんうんうん、
でお話し合いで決められなければあの最終的には家庭裁判所が判断しますよと、
はいはいはいはい、
で結構なんだかんだお母さんの方が有利になっちゃうよとか、なんかう
ん、そこが不公平やったんですよね。
とかなんかそんな話に今よく言われてたところですと。
うんうんうん、
でただ4月の1日以降、まあ離婚した後もお父さんお母さんの双方が親権者となり子どもの養育重要な決定に、まあ、共同で、責任を持って対応すると。いうことができるようになりましたっていう改正が行われています。
子供にとって良かったですよね、本当に。
まあそうですね。あ、山本さんはじゃあ賛成派ということですね。
はい、
あの共同親権は認められるべきだろうということですよね。
うん、
はい、
だってお母さんが持っていくっていうのがなんか常識化されてて、
いや別にお父さんに認められるのもあるんですよ、
はい、もちろんそうですけど、ほとんどの場合がお母さんに決まるっていうのが常識的やったじゃないですか。で、福原愛ちゃんとかは、
はい、
なんか女の人が持っていってええんやろうと思って台湾の方と結婚してたんじゃないかな、はい、それでなんか訴えられてなんか国際指名手配とかされそうになってたんじゃなかったでしたっけ、
うん、
あれ、
うん、この連れ去りという問題であ の、
うん、
結構日本だと結構そのなんかいつの間にいきなりですね国に帰らせていただきますみたいな感じで、
はいはいはいはい、
まあ お父さんでもお母さんでもいいですけど急に子供をどっか連れてってしまう、
うん、
っていうのがあったりすると言われてるんですけど、一応それってもう、うん、誘拐ですよっていうことに本来はなってしまっているので、はいはいはい、まあそこもやっぱり共同親権の方が、まあ、そういうふうに判断される可能性っていうかあの判断はしやすくはなるんでしょうね。
うん、ああいうことをやる人がいたってことは、はい、やっぱりなんか変やったんですよ、
うん、
その仕組みが。だからそういう意味で共同親権になったのはいいことだと思います。
まあちょっと まず具体的にじゃあどう何が違うのかっていうことを簡単にご説明だけさせていただきますけど、
はい、
単独親権というのはまあ当然一方が親権者になっているので、まあ、その一方の親が全て決定権を持っているから、うん、まあ、良くも悪くもその意思決定が早いっていうのはあります。
ほうほうほう。
だからまあ逆に言うと共同親権ってのはお父さんとお母さん両方で責任を持ってやるんで、意思決定に時間かかるかもしれないですけど、まあ、子どもの養育に両方で責任を持ち続けるんで、まあ、きめ細かくできるっていうことと、まあ、さっき山さんおっしゃった通りお父さんとお母さんと両方に子どもが関与できるという、うん、メリットがあるわけですけれども、
うんうんうん、
まあ重要な決定は、まあ、親権者が単独で決定できるか共同親権の場合は共同で行うかってことですけど、例えば学校をですね、私立の学校に行くかどうかとかですね、あと、はい、もしくは子供をもう海外に留学させるとか、まあ、海外に住むとかですね、そういうことっていうのは重要な決定とされているので、
はいはいはい、ま
あ、親権者が一人であればですね、一人で決められるわけですよ、うん、まあ、それこそ、まあ、来年からイギリスに行ってきますみたいなことも一人で決められるんですけど、まあ共同親権の場合はそこは父母が共同して決めなくてはできませんよと。
はいはいはいはい。
ただ日常的な、まあ、お世話に関しては別に共同親権の下でもまあなんていうかお互いが勝手にできますよっていうのが、まあ簡単に言うとそんな感じです。だからまあ、
はい、
普通に考えれば普通離婚してない夫婦がやってることですよね、まあ、共同親権。それを離婚した後もやるっていう感じ、うんうんうんうん、やっぱり私立の学校に行くか公立の学校に行くかとかも重要な決定になると思うんですけど、なかなか、はい、離婚しなくて普通に暮らしててなんかいつの間にか私学に行ってたとかってあんまないと思うんで、お父さんとお母さん勝手に知らない間にですね、まあ普通というか普通じゃない、普通って言ったらよくないね、結婚してて共同親権をやっているような、まあ方が離婚後もやる必要があるよというとこです。でただその重大な決定の中でですね、例えば医療行為とかで例えば手術するかしないかとかですね、そういう時に親が同意を求められる時ってあるじゃないですか、う
ん、はいはいはいはい、はい、
そういう時に父母のお父さんとお母さんの何ていうかその判断が もし違っちゃったりすると、
うん、
まあ、例えば手術するしないとかですね、それで手術する、お母さんは手術した方がいいって言ってたけどお父さんは手術するのダメだって言ってたりすると揉めるんじゃないかみたいなこと言われてますけれども、ただこれはまあ別になんか共同親権である以上そうだよねって話で、別に結婚してたもそういうことはあるんじゃないかなっていう気はするところです。あと一応緊急時の対応について例外っていうのも認められていて、
はい、
子どもの生命身体に危険が迫っているような場合は、まあ、同居している親の方は相手方の同意を得ずに必要な措置を取ることができますよみたいな規定もあるんで、まあそこまで現実問題困るようなことはないのかなとは思っています。
はいはいはいはい。
というのがまあ大まかな内容ですが、
うん、
僕もやっぱり反対派の方とかが言われるのはさっきの通り、うん、その片親でやった方が判断早いじゃんとかですね、
はいはいはい、
あと今までそのなんていうのかな、その逆に共同親権というオプションができることで、
うん、
離婚しやすくなる方もいるけれども逆に離婚しづらくなる人もいるんじゃないかと、要するに自分に親権が欲しい、単独でやりたいって言ってるのに片方が共同親権を主張してくるとかでっていう方もいるんですけれども、ただ、
うん、
個人的にはやっぱり共同親権が合ってるっていう方もいらっしゃると思うんですよ、普通に考えて離婚したと、うん、だからその オプションを奪うというのはちょっとどうかなって気がするので、う
ん、これってあれなんですか、はい、オプションなんですか共同親権って。
オプションです、オプションです。単独親権でも構わないです。
あ、そうなんですね。
はい、共同親権っていうオプションが できましたよってだけです。
じゃあ2人で同意してたら、
はい、
親権はどっちか一つに偏らせることができるんですね。
あ、そうですよ、お父さんだけが、
なるほどなるほど、
はいはいはい、親権 D っていうこともできます。
うんうんうんうん、
はい、なのでその反対する方は逆に離婚が難しいとか、あとさっきの通りお互いが共同親権で揉めた時に方針がですね、
は
い、
うん、
どうするんだってところで、じゃあそれについて家庭裁判所でいちいち判断してもらうのかとか、それだと大変じゃないかとかってあるんですけど、
うん、
まあまあそれってでも別に共同親権って制度自体は今ですら結婚してる夫婦はそうなわけで、
はいはいはい、
だからまあそれはあってもいいんじゃないのかなっていうのが僕も思ってるところでした。ようやく認められたかなっていう感じですかね。
はいはいはいはいはい、
はい、あとはですね、そのこのやっぱり単独親権というのが問題もあるよねというふうには言われてたりはしていて、まあやっぱりなんだかんだで親権持たない親と子供の関係が希薄になりやすいんじゃないのと、
うん
うん、まあ言葉の問題ですけど親権というのがですね、
うん、
で結局その山本さんが言ってることかもしれないけど、親権を持たない親の方はやっぱり重要な決定に関与しないんで、なんかもうあとはお前に任せたみたいになっちゃって、
うん、
子供の関係が希薄になるとかですね、
あと、はいはいはいはい、
離婚すると面会交流とかってなるんですね、同居しない親が、何日子供に会えるみたいな、
うん、
そういうのも親権持ってないと面会交流の機会っていうのがまあ限定的になっちゃったりするんじゃないかとか、そんな風にも言われてたりします。はいはいはいはい、それと、うん、養育費の支払い率っていうのが日本ってやっぱ低いらしくて、
あ、それはなんかデータで見たことありますね。
はい、
うん、
で長年やっぱりその養育費の支払いが低いよってことは言われていて、そのなんかその厚生労働省とかの調査とかだと、ちょっとごめんなさい、これ何年のことかちょっと正確にわからないので、正確じゃない、いつの頃かちょっと正確ではないですが、はい、やっぱり母子家庭のうちで3割ぐらいしか養育費を離婚した父親からもらっている家庭はいないというような、
うん
うんうん、まあ、調査結果もあったりしてですね、
はいはいはいはい、
もっとやっぱりその離婚後も双方がそのまあ子供のなんていうか、子供のに対して責任を持って対応した方がいいんじゃないかと、
うんうん
う
ん、
いうような判断になっておりますと、
うん、
だからやっぱり言葉の問題だけじゃなくて、そういった共同親権にすることで養育費の支払いとか面会交流の促進ということにもまあつながるよねっていうふ
う
に言われているところです。
はいはいはいはい、
でそれとちょっと共同親権とは少し違うんですけれども、
うん、
養育費の支払いについても少し法律変わりまして、
はい、
今までだと養育費払われないよってなった時に、
うん、
債務名義って言って要するに訴訟で判決を取って、
はい、
からじゃないと強制執行できなかったんですけれども、
うん、
ちょっとその先取り特権というその養育費の支払いには優先的な権利が与えられるようになったので、他の、債権に優先して回収ができるようになったりとか、
なるほどなるほど、はいはいはい、
あと取り決めしてないこととか結構多いらしいんですけど、あるらしいんですけど、その離婚した時に養育費いくらって取り決めてない、うん、でその時に一応暫定的に取り決めてないけど2万円まではまず請求できるっていうようになってたりとか、
はいはいはいはい、
でその後まあ協議で増やすなら増やすっていう、
うんうんうん、
で養育費の支払いをきちんとしましょうっていうことももう合わせて制度設計をされているので、
うん、
まあちょっと
それだから給料の差し押さえとかできるようになってるってこと
ですか。ああ、おっしゃる通りそういうことです。はい、
ああ、なるほどなるほど、
だからまあまあ僕もこの離婚とか共同親権とか全然その業務上詳しくはないですが、なんか見てる限りは結構考えて立法されてるかなと思いました。
はいはいはいはい、
で あとは、先ほどの通り選択的になってるので、例えばどっちかが、単独親権にしてほしいと言われて共同親権を拒否できる場合があるんですけど、まあそれがどういう場合に拒否できるのかっていうところは、なかなか揉めるんじゃないかっていうふうには言われてますけど、まあこれもさっきの通り、だからといって共同親権を導入しないってわけにもいかないかなと思うので、なるほどなるほまあ
ど。
確かに揉めるとは思うんですよ、ここは。お母さんは単独親権がいいと、まあ、あんな任せられないと。でもお父さんの方はいやいや自分も今後も関わっていきたいんだ、共同親権にしてくれみたいなことはあり得ると思うんですけど、まあここは頑張ってやっていくしかないんじゃないかなっていうふうに思います。で、よく言われ今言われてるのはどういう場合にじゃあ単独親権を選択できるかっていうと、やっぱりどっちかの親が DV があるとかですね、虐待、子供に対する虐待、ネグレクトがあるとか、まあそういう場合はやっぱり単独親権にした方がいいよねとか、
まあね、そりゃそうでしょ
はい、代表的な例としてはそんなこと言われてるんで、そこはまあちょっと
う。
ちょっと家庭裁判所は大変ですけど、家庭裁判所って調査官っていう結構そういう専門の方とかもいらっしゃるんで、調査官の方とかの知見を借りつつ、まあなんとかやっていくしかないんじゃないかなというふうに思いました。すいません、そんなところです、僕が共同親権について話ができるのか。
児童相談所っていうところが、多分一番初めに、出ていくところやと思うんですよ。
児童相談所、
なんか子供のネグレクテとかね。ドメスティックバイオレンスとかがあった場合に。これは結構その動きが素早いんだなと思ったのが、この前巨人軍の監督さんが、逮捕されましたよね。
安倍かん、びっくりしましたね、あれはね。
あれだって娘さん18歳とかでもう成人してる年齢やのに連絡して、
あ、そうなん、18歳なんですか。ちょっとごめんなさい、あんま詳しくはわからないですけど。
ほんで警察がすぐ来て逮捕していったんでしょ。
で、なんかあれも、なんかでも、X とかで見ると、そんな逮捕すぐしてみたいな話と、僕はちょっと知ってるのは、その後、安倍監督もなんか記者会見っていうか、なんか公表してましたよね、こういうことでしたのでっていうことで。
娘の手紙を。
まあ、個人的な意見を言えば、所詮人の家庭のことだから、まあ、そんなわからないし、何があったかなんて、まあ、ほっといてやればっていう感じではあ
いい
る
け
ん
ど、
です
そ
け
れ
ど、
がその後に児童相談所の方が「いやこんなことがあったんですよ」っていうのが出てきて、またひっくり返ったんですよ。
いや、それだから何があったとしても別にそうほっとけばとは思いますけどね。どうであってもね。で、あとは、ただ逮捕ってだからといってそんな簡単にはされねえよっていうのはありますけど、親がじ、あ、ごめんなさい、子供が児童相談所とかに相談しただけですぐ逮捕されるかって言われたら、そんなすぐ逮捕されるわけないだろうとは思いますけどね、一
なる
般
ほ
には。
ど。
だって現行犯しか逮捕できないんだから、まあ、なかなか、その令状とかがなければですよ、緊急逮捕か現行犯逮捕しかできないわけだからっていうのと、そんなすぐ逮捕されるのが普通はありえない話なので、まあ、そんな、なんか過度に恐れる必要はないかなと思いますけど、
なるほどなるほど。
というところです。あとはまあ、そのもう、あれじゃないですかね、やっぱり、懸念してる人の意見もちょっと見たりしたんですけど、今日放送に臨むにあたってですね。
その共
まあ、
同親権についてです
共同
か？
親権です。まあ、分からなくもないなとは思ったんですけど、やっぱりちょっと日本のその夫婦像というか、そこにまだちょっと共同親権っていうのにこうマッチする夫婦、離婚した夫婦っていうのがそれほど多くないっていうのは事実としてあるのかもしれないですね。つまり、なんかやっぱり、離婚するときってどっちかっていうと、当然のことながら円満離婚なんてことはあんまりないし、 で特にその日本の場合はもう顔を見たくないみたいな、
はいはいはいはい、
もう会いたくないってどっちかって言ったら憎んでるみたいな話になってきてしまうから、うん、
確かに
それで一緒に共同親権ってやれないじゃんっていう話で、でそうじゃなくてマインドをちょっとそういうことから変えて、うん、あのやっぱ子どもの教育っていうのはもうまたその自分たちのその何ていうか一緒に暮らし夫婦としてやってるかどうかとまた別問題だっていう考え方がまだあんまり根付いてないっていうのはあるのかもしれないですね。
うん、
子供をその育てていくの、その会社みたいなっていうかその会社の同僚的みたいな感じで付き合っていくっていうことにまだ慣れてないっていうか、そういう社会風土がないっていうのはあるのかなっていうことはあるのかもしれないです。でただ、
はいはいはい、
さっきの通り共同親権でも望んでる人は絶対いると思うんで、
うん、その、うん、それそうですと思う。
それとあの今のその日本の社会風土がいいかって言われたら子供にとっては良くないと思うんですよ。だって子供はお父さんとお母さん両方好きなことの方が多いと思うので、
うんうんうん、
お父さんお母さんが嫌いあってのは分かるんですけど、だからといって、はい、まあ最悪なのはね、買った親の方がその子供にもう一人の方の文句を言うとかですね、不満を言うとか、うんうんうん、それ絶対良くないじゃないですか、そういうことするのって、
うんうんうん、
いくら嫌いになったとしても、
はいはいはいはい、
その子供に虐待してるとかだったら別ですけど、
うん、
だからその子供は自分たちとは別で、そのなんかいわゆる会社の同僚的な立場であっても育てていかなくちゃいけないっていう風土にした方がいいかなと思うので、ちょっとやっぱり、うん、あの共同親権導入して そういう少しでも子どもの福祉というか、そこがなんか底上げできればいいのかなというふうには思いました。
うん、確かにそのアメリカの映画とか見てたら、
はい、
その離婚した夫婦が、
はい、
新しい家庭2つと一緒にご飯食べてたりするじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
あれどういう状態と思いますけど、
うん、まあ、だから
日本じゃ考えにくいですもんね、ああいう、
うん、まあ、そこまで仲良くしろとは言わんですけど、
けどアメリカの映画ってそんなめちゃめちゃありません、そのホームパーティーに離婚した元パートナーを呼んで、
うん、
その離婚した元パートナーも新しい彼女を連れてきたりするじゃないですか、そのパーティーに、うん、
はい、
ほんまこれどういう状態なんやろうと思うけどね。
もう僕そんな海外で暮らした経験もないから分かんないんですけど、はい、やっぱり、はい、そのアメリカとかヨーロッパとかの方が共同親権っていうのが馴染んでるっぽいっすよね、なんかいろいろ見ると。それはやっぱりちょっと日本と風土が違うっていうことなのかなとは思いましたけど、
はい、
まあ、でもその日本のそのさっきのなんか片親だけでやって、なんかもう片方の親が子供と離れるとか、その結果養育費は払われないくなってしまったりとか、あんまり会いにも来なくなるとかっていうのは、
そう、子供にとって不幸ですよ、それは。
あんまりどうかなとは思うので、うん、まあ、僕はまあそこはその海外の姉妹、海外がそういう本当に感じなのか分かんないですけど、
もし本当にね、あの映画ではそうやけどね
映画ではそう、もしそうだとしたらそうなってほしいですけどね。ちょっとやっぱり、うん、日本人ってやっぱり負の感情が強いんですかね、なんかね、そういうなんていうか恨み妬み的なところが、離婚した時とかももうちょいドライになった方がいいのかなって気はしますよね。お前はお前、俺は俺みたいな、
はいはいはいはい、
なんかなんていうの、そのごめんなさい、そういう人ばっかりじゃないかもしれないですけど、結局なんかその離婚するときに自分がどのラインで満足できるかというよりも、なんかいかに相手が不幸になるかを重視してる人が結構いるような気がして。ああ
、そうなんですか。
いや、もう分かんないですよ、それも人にもよる、またケースバイケースいったら怒られるけど、まあ、世の中ケースバイケースなんで、はい、全てがあれなんですけど、ちょっとそのなんていうか、あの傾向が多少あるような気がして。
なるほど。
だからそれこそ離婚した後、元配偶者が自分よりいい、また別の方を見つけて結婚するのは許せんとか、自分よりいい暮らしをしてることが許せんとか、
はいはいはいはい、
そんなやつに養育払いたくないとかね、じゃなくて、うん、まあ、養育は言うけど自分の中で払えるだけ払って、で向こうは向こうで幸せなら幸せでいいじゃないのと、で自分は自分でこう、なんていうか、この今の 新しい生活で満足できるかどうかで考えればいいだけで、相手が不幸だから自分が幸せになるっていう考えがそもそもおかしいよねって考えないと、なんか、こうドライな付き合いができないような気が、でアメリカとかの方が個人主義が強いとか言うから、もしかするとそこは俺は俺、お前はお前っていうことで割り切れてるのかなっていう。だから別にどの次の新しい家族と、ね、幸せにやってようが、それがいいとも思ってないのかもしれない。まあそれは どうでもいいっていうか、まあ個人の問題というかっていう割り切りの仕方があるかなと思いました。全然海外経験がないですけど、
確かに外国の方がそのポジティブな離婚をしてるような気がする。その将来のためにこっちの方がお互いにとっていいからで離婚してる。日本はなんかそうじゃなくて、本当にもう喧嘩直前やから、もう離婚せなやばいみたいな感じで離婚してる気がする。
そうですね。でなんかちょっと相手を不幸に、恨みで嫌いなのは分かるんですけど、もうね他人になるのであれば、もうそのだってだからといって、その隣に住んでるやつの不幸を普通あんま願わないじゃないですか。そいつがその人がその人がなんか不幸になろうが、誰と結婚しようが別になんかそう思わないわけで、そういう気持ちになるっていうのは難しいんでしょうね、なかなか。
なるほど、
はい、すいません、ちょっとまた変なこと言ってしまったかもしれず、またなんか罵詈雑言はまた受け付けますので。
罵詈雑言はやめて本当に。本日も大変勉強になりました。
結構なことでした。
本番組は弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。本番組における意見論評及び法解釈はあくまで私的見解であり、弁護士としての助言でないことをご了承ください。なお本番組へのご連絡は番組ウェブサイトで受け付けております。皆様からの貴重なご意見ご感想を心よりお待ちしております。この番組はバックパッカーの怪しい裏話、鳥かご放送の提供でお送りいたしました。